山岡さん、
はい、
早速よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、山岡さんは実は1回、ね、インタビューに応じていただいてまして、
はい、
それで、あれ2年前でしたっけ。
そうですね、ちょうど2年ぐらい前ですね。
はい、あの、はい、運命の女性と出会って、はい、今すごく調子いいですっていうご報告をくださって、
はい、
で、まあ、ちょうど今年ですね、あのご結婚されたということで、
はい
はい、もう本当におめでとうございますっていう。
ありがとうございます。
もう本当にあのみんな結構ね、すごいこう理想のことを付き合ったりとか、はい、落とした直後っていうのは、大体みんなこう舞い上がってるんで、あの、愛沢さんのおかげで最高の女性と今付き合ってますみたいな話はするんですけど、まあ、大体みんなちょっとするともう別れて別の女と付き合ってたりとか。
そうなんです。
そうそう、まあ、でもね、まあ、男と女なんてそんなもんかなとも思ってるんですけど、
まあまあまあ、そうですね。
ね、なんとしっかりとご結婚までされてっていうことで、
はい、
いや、これは嬉しいですね。いや、あの、ね、正直ね、僕もね、
はい、
最初に受けたときは、まあ、そうは言っても、まあ、浮気はしてんのかな。あ、浮気して
る。いや、あのね、気持ちがなかったわけではないですけど、はい、でもしてないです、今は。今は、今はっていうかもう、ずっとしてないです。
あ、そうなんですか。
はい。
ああ、いや、僕、すると思ってました。そうは言っても、まあまあ、多分、
はい、
半年後とか1年後ぐらいには、はい、別の女と付き合ってるか、それか、まあ、同時進行で、あの、どっかに出してるのかなって、あの、本当にね、リアルに思ってました。
そうですね。
はい。
何度もやっぱり思いましたよ。あの、あ、可愛いなとか、他の子に、うん、行こうかなと思ったことはあったんですけど。
はい。え、まあね、なんで行かなかったんですか？あの、別に僕は止めてないですけど、止めてないんですよっていうか、全然否定派じゃないんですけど、そういうの。なんで行かなかったんですか？
いや、なんだろうな。なんか、
はい、
こう、近くで話せば話すほど、
はい、
なんかもう価値を感じなくなっちゃうというか、その他の女性に対して、あ、やっぱり今の奥さんだなってなるんですよね、結局。
ああ、じゃあ、
まあ、はい。
その山岡さん自身がかなり、
はい、
そういう内面的な部分っていうんですかね、女性
そうね、
はい、まあ、共有できるとか共感できるとか、
うん、
まあ、その感性が一致するとか、そういう部分を重視する、はい。まあ、その部分が一人強いってことですかね。
そうですね。なんか、なんというか、うん、
はい、
まあ、あの、もうその女性と、まあ、ちょっと本当はその浮気してないって言ったんですけど、
はい、
まあ、あの、実はその、なんだろう、付き合って結婚する前に、一回ハプニングバーに一回だけ行ったことがあって。
はい、そうなんだ。また、ちょっとハプニングバーっていうのもまた面白いチョイスですけど。
そう、はい。ちょっとね、まあ、ハプニングバーっていうところを体験してみたいなっていうのと、まあ、ちょっと他の子も抱いてみたいなみたいな気持ちがあったから、はい、まあ、絶対バレない場所みたいな感じでハプニングバーを選んで、で、行って、はい、で、あの、抱いてみたんですけど、なんかもう、その肌に触れた瞬間にもう冷めちゃったというか。
はい、ああ、そういうタイプね。
はい、
ああ、わかるわかる。
わかります？
あ、多分、
はい、
僕は山岡さんほどじゃないんですけど、
あ、はいはいはいはい、
そういうところ女性能が強くて、
はい、
あの、あんまり知らない子にね、最初から触れられたくないんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、なので、あの、例えばキャバクラとか行って結構その、
はいはい、
戦略的にベタベタ触ってくる子とかいるじゃないですか。
はいはいはいはい、
あれね、イラってするんですよ。
あ、そうなんですね。
どんなに綺麗でも、なんかね、ちょっと引いちゃうんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、そういうのって結構ほら男性によってあるじゃないですか。
はい、触られると逆にドキドキする人もいればね。
あ、そうそうそう、もうめっちゃ綺麗な子から触られてそれでドキドキって、まあ多分男はその方が圧倒的に多いんですけど。
はいはいはい、まあそうですね。
でも山岡さんは実際ハプニングバーに行ってみたら、
はい、
もう触れた瞬間に冷めちゃった
っていう。そうですね。なんか、
あ、じゃあかなり女性能が強い感じしますよね。
あ、そうなんですかね。なんか、まあ、割と追いかけたい方で、
はい、
その、なんだろう、今の奥さんと出会う前にちょっともうだいぶ追いかけすぎて逆に疲れてでもできなくてみたいな子がいたんですけど、
はい、
でも そのなんか必死に追いかけてて、でもその子は結局手に入らなかったんですけど、はい、まあ、でもなんかそのハプニングバーでその別の子ですけど肌に触れた時に、はい、あ、なんか俺が追いかけてたのってこんなものだったのかみたいな気持ちにはなっちゃって。
へ
え、はい、
あ、そこがリンクしたんだ。
あ、そうなんですよ。なんかそう、どっちかっていうと体より気持ちの方が欲しかったんだっていうのが思ったところですかね、うん、その時には、うんうんうん、
いや、そうか、
はい、
中岡さんやっぱそういう部分が強いんですね。
そうですね、自分でもびっくりしました、
うん、
これは、
うん、メールでいただいた時に、
はい、はいはいは
い、まあ、僕は嘘が下手くそなので顔の男性を演じるっていう、はい、まあ、そのコンセプトがそもそも実践できませんでしたと、
はい、
で偽りの自分で気づいた人間関係を継続するのが、まあ、しんどくなってしまってと。
そうですね。
だからこそ逆に自分はどんな人といるのが幸せなんだろう、どんな人なら自然体の自分を好きになってくれるんだろうって考えることができるようになったと、はい、チャットワークに仕事で疲れ果てて家に帰ってから、あ、チャットワークっていうのはあれですね、あの熟成限定で開いているグループがあるんですよね、チャットワークでね、
はい、
まあ、それのことなんですけども、仕事で疲れ果てて家に帰ってから女性にとっての理想の男性を演じるのが本当に幸せなんだろうかって悩んでいる男性がいましたねと、まあ、あんな方には僕の生き方は一つの回答になるんじゃないかなって思います。
はい、
うん、あ、そっかそっか、そうでしたね。あのグループで、やっぱ塾のコンセプトっていうのはやっぱ女性の理想像、女性、まあ、その女性が何に恋愛感情を抱くのかっていうのを分析して、うん、でそれを、与えようねっていう話なので、まあ、演じることになるわけですよね。
そうですね、
これ、まあ、じゃんけんでよく例えてますけれども、
はい、
結局チョキを出す女性にはグーを出すしかないわけですよね。自分がどんなにパーを出したい人間であってもグーを出すしかないっていう、その部分ですよね。
そうですね、
はい、でその時にまあ仕事ですげえ疲れ果てて家に帰った時にそこでもう一踏ん張り頑張って自分はえパー出しちゃダメなのみたいな出さなきゃいけないのみたいな、そういうことですよね。
そうですね、それ本当に見て思いました。あの、はい、疲れるだろうなって思ってました
疲れますよねそうですね、あのすいません、ちょっと、
はい、
これ山岡さんがどうという話ではなくって、
はいはいはい、
最近ちょっとね高齢系のお話が重なっちゃったので、一応、
そうなんですね、
補足で説明させてもらいたいんですけれども、
はい、
結局ここも男性その人によるんですよ、
うんうんうんうん、
なので、まあ、極端な話ですね。極端な例だと、まあ、実際にこれいらっしゃる方なんですけども、極端な例だともう本当に顔、まあ、女の子は顔が全てでしょっていう、で、うんうん、めちゃくちゃ自分の好みの顔外見だったら性格が本当に最低でも全然 OK っていうんですね。
そうすごいですね。
その、はい、まあ、あのかなり尖ってからですよ、
はい、
で すげえ日中もうわがまま言われ放題でクタクタに疲れたとしても、ふっとこうその子が、はい、あの寝てる寝顔を見た時に、その寝顔がもうバッチリ自分の好み最高であれば、もう全部それで自分は幸せで納得できるって、そういう男性もいるんですよ。
すごいですね、
うん、まあ、あのかなり極端ですけどね、それ は、
はいはいはい、
すげえ極端だなと思ったんですけど、
うん、
まあ、ここで何が言いたいかっていうと、こういうのってやっぱ正解がないので、
うんうん
はい、やっぱりそれぞれ自分にとっての、正解をつかみ取っていくのが正しいと思ってるんですよ。
間違いないですね、
はい、そうですね。で、まあ、その一つの例ということですね、山岡さんの今回のお話というのは、
そうですね、
山岡さん自身が紆余曲折して、はい、葛藤して塾の中でこう学んだ、まあ、類型とかファクターとかですよね、ああいう視点でもって女性を見て、はい、さらに自分を分析してでいろいろ体験していく中で得た山岡さんの答えだということですね、
はい、そうですね、
はい、なので、別に全員に対してこれが正解ですよっていうつもりは僕はないし、
うん、もうそれは僕も全くないです、はい、
そうですね、はい、
まあ、はい、
いろいろと紆余曲折、ただそこで、塾を通じて まあ、正しく試行錯誤できるっていうんですか、類型とファクターを学ぶことによって女性を理解できるし自分自身も理解できるので、この思考過程を経て自分の結論とか自分の答えにたどり着くことを最速でできますよみたいな、そういう感じでお願いします。
はい、
すいません、なんかちょっとくどくなっちゃって、なんかね、割とね、やっぱこういう方多いんですよ、本当に男性ってね、割とほら、一般的にはもう、可愛ければ何でもいいんでしょうとか、やれればもういいとか、やっぱ数こなすこと最高とか、美女ともう即何ゲットだぜみたいな、男ってそういう生き物でしょうみたいな、あと思い込みとか前提で語られることが多いので、
はい、
でもやっぱり一回こうしっかりと塾でいろいろな恋愛、まあ4類型とか11ファクターっていうのは恋愛の要素を全部バラバラに分解して各要素ごとに女性と自分を見つめ直していく、そのまあ経験を減ると意外とこういうところですよね、うん、山岡さんのような答えにたどり着く方が意外と多いんですよ。
そうですね、はい、そうなんですね、
多いです、意外と本当に最初思ってた自分と全然違ったみたいなところに結構みんな来るので、でそんな、まあ、山岡さんのような結論に至った男性のを紹介したりとかすることが多いので、なんかまるでそうでなきゃいけないよってこう、はい、メッセージを発してるのと誤解されないかなって最近ちょっと思うぐらいに多いので、
うん
それちょっと今すごいくどくどと、ね、せっかく山岡さんのインタビューなのにちょっと長い補足説明をさせてもらっちゃったんですけれども、
まあ、確かにね、この僕がこうやってその自分の体験談をこう語り始めちゃうと、なんかそれだけが正解なんだみたいな風にね、思わせてしまう可能性もあるので、はい、今の説明は本当に必須だったかなと思います
ね。すいません、ね。
いやいや、
お気遣いいただいての。
いやいやいやいや、
めちゃめちゃ恐縮です、本当に。
いや、そんなことはなく、本当に思ったこといただけなんですけれども。
じゃあもう今後も、もう、今の奥さんと、
はい、
ずっと向き合ってしっかりやっていこうかなみたいな感じですかね。
そうですね、うん、今は一回ねちょっとどうしても、まあ、夫婦なんで、
はい、
やっぱりその生活のリズムとかが合わなくて、
はい、
でなんかもう奥さんばっかりなんかその何洗い物とかこうして洗濯物回してみたいな感じですごい要求してきて、それがちょっと嫌になったことがあったんですよ。
ああ、なるほど、
うん、はい、嫌になったことがあったんですけど、まあでも、うん、ちょっとでそれが嫌になって、いやもう本当どうしようかな結婚生活みたいなぐらいまでちょっと考え詰めたんですけど、うん、
はい、
やっぱりなんか抱きしめてみると、
はい、
ああこの人だみたいな、
あ
そう、
あなるほど、ね、
そういう感覚があったので、もう、うん、よっぽどなことがない限りは他の人に目移りすることはないかなと僕も思いますね。
ああその抱きしめた時のこの人だっていう感覚はやっぱ正しいですよね。最後はそこですよね。
そうですね。
やっぱり女性的ですね。山岡さんは非常に女性的ですね。
本当ですか。
男は結構欲望と理論で恋愛を、ね、切っていこうとするんですけど、やっぱ女性はそこね、触られた時の感覚とかでも全部反応したりするんで。
なるほど、
はい、だからほらよくねボディタッチとかタッチングとかなんか言う人いるじゃないですか、
はい、で
もあれやるタイミング早すぎると普通にそれで嫌悪感を抱かれるっていう、それでもうそれだけでなしになる、理屈じゃないっていうね、うん、逆にその触った時の感覚であいいって思ったらもうそれが答えになっちゃったりするんですよ。
なるほど、そっか、そうですね、何回か僕もやらかしてますね、クさんと付き合う前に。
ああ、それ塾に入る前の話、
はい、あ塾に入る前に、はい、そうですね、
も
う早すぎるタイミングでボディタッチして、
あ
なんかもうその時点でアウトになった経験はあります。
ありますよね、
はい。
あそうだ、何かこのインタビューに、
はい、
を受けてくださるにあたって何かこうこれだけは言いたいなとかって何かご用意したこととかってあります？
はい、まあ、その僕がその塾に入っ で、まあその、はい、入って卒業して思ったことみたいなのをなんとなく考えてきたので、
はい、
ちょっと、まあ、あの僕なりの考え方なんですけれども、
はい、
あの塾に入る前、塾に入る時の例えあのグーを出すかパーを出すか初期を出すかみたいな形で相田さんお話しされていたんですけれども、はい、なんか別のメルマガで、
はい、
あのなんか自分はすごく美味しいカレーを作れるけれども、
はい、
あの女の子はケーキを求めていると、
はい、
そのどんなに美味しいカレーを作ったとしても、
はい、
その女のその子はケーキを求めてるんだから、
はい、
そのやっぱりそこに齟齬が生じると、
はい、
ちょっとあのくどけなくなるよっていう、だからそれだったら、
はい、
あの自分がその美味しいケーキを作れるように頑張るか、
はいはい、
もしくはもうその自分のカレーを心から喜んでくれる人を探すのか、
はいはい、
まあ、あのどっちかみたいな、そんな話があって気がするんですね。あ、そうですね。
はい。はい。そこはもう取れるんですからね。
あ、そうですね。で、そこで、まあ、はい、僕はその塾の中で、はい、まあ、最初その、なんだろう、入った時は、塾のコンセプトも正直それほど理解してなくて、
はい。
でも、だんだんだんだんやっていくうちに、あ、こういう、恋愛においてはこういうのを求める子もいれば、こういうのを求める子もいるんだな、みたいなのが、こう分かってきて、で、はい、それを、こう、塾の、なんだろうな、その、自分の過去をね、結構掘り下げるんですけれども、
はい、
その掘り下げたときに、あ、これだったら自分も、なんだろう、なんだったら与えたいぐらいのものだなとか。
おー、そうですね。はい、
はい。
あるんですよね。
はいはいはい、そうなんですよ。
与えることが自分にとって快感だっていうのあるんですよね。
そうそうなんですよ、そうなんですよ。で、それをだから喜んでくれる人と、はい、付き合ったら全然、しんどくないんだろうなっていうのが、なんかある時、すっと腑に落ちたんですね。
はい。
で、まあ、塾に入ったその理由も、ちょっとどうしても、はい、落としたい子がいて、まあ、その子を落とすために、はい、もう、もう、入塾を決心して、恋愛を学ぼうって思って入ったんですけど、やっぱりその子が、やっぱ分析すればするほど、その子が欲しいものって、僕がどう頑張ってもないものというか、
はい、
すごく無理をして演技をしなければ、
はい、
その子にとってのその子が恋愛に求めているものっていうのは与えられないものだったんですよ。
はい。
だからまあ、なんだろう。まあ確かに名残惜しさはあったんですけれども、考えれば考えるほども、この子に、こう、エネルギーを使い続けるのって、ちょっと、非効率的じゃないかなっていうふうに思うことができて、でまあ、その後に、まあ、塾を卒業してから再、まあ、ちょっと、恋愛プロファイリングせっかく学んだし、使ってみようということで、はい、婚活パーティーに行って、
はい、
でそこで、出会った女性が、もう、全然彼氏作ろうなんて思わずに来てたみたいなんですけれども、
はい、
もうたまたま、話せば話すほど、なんか、なんだろう、もう最初のフィーリングももちろんあったし、
はい、
でその、話せば話すほど、なんか、自分が与えられるものを、この子めっちゃ喜んでくれそうだな、みたいなのが、
はい、
なんか分かってきて、
はい、
で、そうです。で、それですぐ付き合って、で、はい、付き合ってからも本当に思った通りで、
はい、
もう、なんか、なんだろうな。これ、その、本当、なんていうかな、僕、ちょっと具体的に言うと、僕、割とその女の子に好き好き言いたい人なんですよ。
ああ、なるほど、うん。
そうなんですよ。すごい、もう、なんだろうな、言い方、考えずに言うと、すごい甘えたいし甘えられたいみたいな感じの人で。
うん、
で、だから、その自分が好き好きっていう言いまくる、言い続けるっていうのを、
はい、
結構今の奥さんって喜んでくれる人で。
はい。
なんかもうそれが、なんかもう好き好き言うのがもう自分の素だし自然だしっていうのも、
はい、
なんかその活動を通して分かったし。
はい。
で、なんかそれを喜んでくれる子といるのも全然何のストレスもないし、
はい、
っていうのが分かったし、やっぱり、前にその塾に入る前に口説いてたその、欲しかった子っていうのは、あまりこう、ニャンニャンされると引いちゃうとか、
はい、
好き好き言われると逆に冷めちゃうみたいな感じの子だったんですね。
はい。
うん、っていうのがもうすごい解像度高く分かったっていうのだけでも、すごい収穫だったなって、思います。で、
はい。
はい。あ、で、まあ、やっぱりその男性の中には、もう、やっぱりね、数が すべてみたいな人もやっぱりいらっしゃると思うし、はい、その考え方も全然すごく素敵な考え方だと思いますけれども、
はい、
まあ僕はもうその自分を偽って、なんだろう、長い関係を続けていくのってもう本当に死ぬほど疲れたんですよ。一回そういう経験があって。
は
い、で、やっぱり、うん。やっぱりそれをやり続けていく、その、なんだろうな。それを やり続けていくのって、結局、はい、幸せなのかな、みたいな、同じ葛藤もやっぱりあって、
はい。
で、まあ今にこう行き着いたっていうところかなって、まあそういう、なんだろう、塾を通しての一番の学びがそこだったかなっていうところで。はい。だから、なんか、最初のうちは、
はい、
僕自身もやっぱりもうどんな女の子でも、抱けるようになりたいとか、
はい、
もう本当モテモテになりたいみたいな感じで、入って、塾に入ってみたんですけれども、
はい、
なんか、なんだろう、途中で考え方が変わることもあるし、それだけが幸せじゃないというか、はい、なんかその塾の活動を通して本当の自分の幸せみたいなのが見つけられることもあるし、どっちかっていうとそっちの方が僕としては価値が高いんじゃないかなって思います。はい、その入塾をね、もし迷ってる方がいらっしゃったりとか、
はい、
なんか自分って何のために塾入ったんだろうって、もし思ってる方がいらっしゃるんだったら、
はい、
ちょっと一旦その、なんだろう、女の子に対してじゃなくて、自分に対して、プロファイリングというか、自分の過去を洗い流してみて、
はい、
なんかその自分の幸せってなんだろうな、みたいなのを探してみるとね、はい、結構その塾で鍛えられてるから、解像度高く見つけられるんですよ。
ああ、
うん。そういうことをやってみてもいいんじゃないかな、って僕は思いますね。っていうお話です。
なるほど。いや、ありがとうございます。
はい。
あ、いや、そこですよね。また、多分その分析のバックグラウンドがあったから、
はい、
結婚、あ、この子と結婚して間違いないなっていう。
ああ、そうですね。
はい、そこも見えてるってことなんでしょうね。
確信がありましたね。
そうですね。いや、自分を知るっていうのは本当に難しいんですよね。みんな、これ別のところでも話したんですけれども、
はい、
みんなね、本当は自分が何を求めてるかっていうのね、本当に分かってないんですよ。
うん、
まあ、他人の夢を追いかけるってこれ言うんですけども、はい、やっぱりマスメディアが作り出した一つの正解らしき何かですよね、うん、それをみんな求めちゃって、本当は自分が何どうしたいのかとか、本当の自分の欲望は何なのかとか、それが見えないんですね、みんな。で、それは自分が今これを聞いてくれてる人がね、自分の本当の欲望が見えてるかどうかって判断するのはめちゃくちゃ簡単で、モチベーションが湧かないとか、やり方が分からないとか、そういうことを言ってる人たちは、まあ大体ね、他人の夢を追いかけてるんですよ。
間違いないですね。
本当の自分のやりたいこととか、自分が本当に求めているものをが分かっていれば、それはもうね、本来ね、考える前に、ね、アクセルって、ね、踏めてるんです。で、やり方が分かんないとか、モチベーションが分かんないっていう言葉って、ね、出てこないんですよ。本当の自分の心からの欲求であればね。ところが、それをが見つけられないんですね、みんな。で、分かって、そこが分かってさえ、自分の本当のやりたいこと、自分の本当の欲望、自分が女に何を求めているのか、恋愛に何を求めているのか、セックスに何を求めているのかっていうのが分かってさえいれば、そこがちゃんと合致さえしていれば、やっぱアクセルって踏めるから、結果って、ね、はい、出ちゃうんですよ。
そうですね。
はい。
はい、
もうまさにね、
はい
はい、山岡さんの話してくださったことっていうのはね、そういうことなんですね。まあ、一気にこう結婚までちゃんとトントントンと、
はい、
登ってったというか、まあ、登るという表現が適切なのかな。
まあそこまで、まあたどり着いたというか。
そうですね。まあそこまで迷いなくアクセルを踏めたということですね。
はい、そうですね。
ありがとうございました。
いや、ありがとうございます。はい。
ということで、これ、ね、2度目のインタビュー、山岡さんですね。ついにご結婚されたということで、
はい、
まあそれまでの心の まあ、心理過程っていうんですかね、ここまでアクセルを踏めるようになったこととか、アクセルを踏むまでにこう何を感じ、何を考え、ここまで今いますよという一つの、嬉しいご報告をいただけましたということで、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあありがとうございます。
はい。